たびたびカフェ。ここにはいつからか海外旅行好きが集まるようになったという。夜ごと交わされるたわいもない会話、あの日あの時の旅時間の記憶。おや、今夜もまた旅人が一人羽を休めに来たようです。
この番組は世界のどこかにあるたびたびカフェに集まった3人が海外旅行のよもやま話をお届けするポッドキャストです。ゴールデンウィークはヨーロッパを攻めてきました、まあです。
荒波が私に押し寄せています、ロミロミです。
今日が最後の収録になりましたが、なんだか不思議な感じです。スーです。
なんだそのちゃんとした感じ。なんだなんだ。
え、いや、ちゃんと言わないといけないかなと思
って。うん、荒波だったの。ほんで
荒波がすごいよ。
すごいんだ。
乗り越えるのが大変だよ私は。
半年くらいの間にいろいろあったんだね。
半年空いちゃったね。皆さんそんな感じしない方もいるかと思いますけど、
このままフェードアウトするんじゃないかと、もしかして
心配された方もいたかと思いますが、
大丈夫、私の心の片隅には絶対にありました。
旅カフェが、
ええ、いつも旅旅カフェ、
心に旅カフェを、
心に旅カフェをだったんだけれども、
あったよね。
携帯は盗まれました、ロミロミです。
しかもすっごい最近の話
だよね。最近だよね。
そうだよ、今週ね。あ、先週くらいかな。
1週間以内ぐらいの間に盗まれたよね。
タイ旅行に行ったんですけど、そこであのウィークエンドマーケット知ってる？チャトゥーチャック、
上の方 の、 あのバス停の近くの、
そうそう、路線図で言うと、うんうんうん、MRT、うん、タイの JR みたいなやつ、
うん、
そうだよね、あれのそばで、あの週末しかやってないあのマーケット、
大きいよ、ね、
巨大マーケット、
うんうん、
があるんだけど、それに行って、もうやっぱね、私はね、もう集中力が欠けてたんだよね、なぜか。なぜだと思う？
なぜでしょうか。
あのね、私はね、去年はさ、ほら、あのメキシコとかガテマラとか結構気をつける場所に行ってたじゃん、
うん、
気をつけなきゃいけない場所に、うんうんうん、でも微笑みの国タイだから、うっかり私は気を許してしまってたんだよね。
微笑んじゃった。
そう、なんか大丈夫っていうあれじゃないけど、斜め掛けのカバンを持ってて、
うん、
リュックはもうほら後ろが全く見えなくなるから、私はリュックは使わないんだけど、斜め掛けのカバンをいつもなら前にやってるのを後ろに回してたんだよね、多分。
あった。
で、しかもそこのなんか小ポケットみたいな、こうすぐに取り出しやすいような場所に携帯を入れちゃったの。
日本感覚だ。
もう完全に日本感覚で、値切るじゃん、ああいうウィークエンドマーケット、そういうマーケット系、
一生懸命になるよね。
そう、多分その時だったんだと思うね。
気づかなかった。
そうで、もう帰ろうとして電車に乗ろうかなと思ったら、ポケットが開いてて、あ、もうその瞬間に、あ、やっぱやっちゃった、やっちゃったって思って、
やっちゃったね。
やっちゃったんですよ。ずっと守り続けてきた iPhone、 今まで何も取られたことのなかったのに、
一回取られかけて戻ってきたけどね。
で、私新しい iPhone を昨日買ったの。
中古
で、
うん、
いや、あった方がいいよね。
まあ、ないとね、やっぱ現代人とし
ては。さすがにSIM カードもなくて電話番号もないっていうのは、うん、ちょっとあれかなと思って買ったんだけど、なんとですね、その携帯今朝落として割りました。知らなかったでしょ。
知らなかった。
さっきご飯食べる時に言わんかった、うん、あえて。
今日が。
だから私、もうすごいへこんでて。
どうした？
実は。
それはへこみはしょうがないよ。
もう昨日さ、一生懸命一晩中かけてさ、復元した iPhone が、
うん、割れちゃった、
うん、朝割れた。
マジで？
どうしたの？
すごいよね。タイに行く1週間前に私は自転車から転落して体を痛め、左腕上がんないみたいな感じだったし、
もう踏んだり蹴ったりだったね。
すごいわ
最近
すごい。でも気を取り直してますよ。
取り直して
ね。取り直してね。
前向きに行こう。そう
そう大丈夫まだ前向きになれる私、うんうん。
そこはねラテンの血を。
そうそうそうラテンのエッセンス入れてるから。
さマーさんゴールデンウィークのヨーロッパ旅行って。
いやまた弾丸でしたよ。今回スイスインアムステルダムアウトで、
うん、
スイスからドイツのケルンの上。
ケルンの上。
ケルンの大聖堂の上。
ケルンの上じゃあデュッセルドルフ、
はいはいはいはい、
デュッセルドルフケルンルクセンブルクでそこからベルギーに行き、ベルギーのアントワープブリュッセル、うん、ブリュージュ、うん、ゲント、
うん、
でそこから次オランダに移動しロッテルダムデンハーグ
アムステルダム
アムステルダム デルフト
デルフト、
デルフト、うん、で帰ってきました。
それな何日間の旅
すごいな。
でも10日はあったはず確か。
それって一泊もしてないところも結構ある感じ。
あでもあの辺ってすごいなと思ったのがこう1個拠点の街を決めるとこう毎日電車移動1時間で往復できるみたいな感じだったので、うん、思いのほかスペインの時よりも楽でした。
そうなんだ交通発達してるもんね、
うん、すごいねあれ
電車移動
電車移動そうそう、うん
スイスインだったんだね。
スイスインだったんだけどスイスの物価の高さにこれはいられないと思ってすぐ移動しました。
でも何都市か行ってるよね。
あスイスはチューリヒだけ。
あチューリヒだけなんだ。
チューリヒだけです。
山見てないんだ。
山ね、うん、行こうと思ったけど遠いよやっぱり。
遠いんだ。
最初は本当はノイシュバンシュタイン城に行こうかと思ったんですがロミコのアドバイスにより
思ったより小さいやつね。
そうそうそうそう。そんなキツキツの日程の中行きにくいねあそこね。
行きにくい。
南の方だしね。
バス乗るかな。
スイスから入ろうと思うとどうしてもフランクフルト経由で一、うん、回上に登って山を避けて。
あそれはすごい大変だ。
鉄道で下まで行って、うん、そこからさらにバスみたいな、
うん。
もうだから本当に移動だけで1日かかるっていうのが分かって。まあ、なので次行くとしたら中央。に行った時に寄ろうかなと思って。
私のイメージでマーさんとノイシュバンシュタイン城がなんか結びつかなかったんだよね。
どういうこと。
いやわかるでしょう。だいたい好みとか好きかなっていうのは、うん、いろいろ思っていやここはマーさんにはなんか違うと思って。
うんうんうんうんうん、うんうん、
そう最近だから進めなかった
ロミックが行ってる場所とかスーさんが行ってる場所を追っかけるように私旅をしてる系なので。
確かにそうだ ね、うん、
そうそう、う
ん、マーさんの今回の旅僕あらかた行った場所だもん、ね、
そうそうそう。でもスーさんから聞いてた、うん、いい街だよって言ってた街と私が感じたいい街はやっぱり違う。
違うんだね、
うん、
いやそれでこそだよ、ね、その方が面白いよ。
そう面白かった、うん、それが逆に面白かった。
面白かった。どこが良かった。
私の中ではケルン、ドイツのケルンは
ケルン
ビールがうまい。
あーマーサ向きだ。
大聖堂じゃなくてね。
ああ、大聖堂。
大聖堂には興味がないけど、ビールには興味
がある、ね。ビール。で、海辺川
海辺
あ、違う違う。ライン川かな。
ライン川、
うん。川沿いで飲むビール。
あ、美味しそうだね。
うん、美味しかった。しかも飲みやすくって、あっちのビールは。
わかるわかるわかる。美味しいね。
うん。
グラスも大きいよね。
大きいね。幸せだよね。
ソーセージも美味しいしね。
あ、ソーセージ美味しいね。
美味しいね。
でもちょっと誤算だったのは、そのドイツで、まあ、2日間しかいなかったから、ソーセージ、そんな食べるチャンスが、うんまあ、2回ぐらいしかなくって、まあ、でも、ヨーロッパ方面だったら絶対どっかの国にはあるだろうと。オランダとかにもあるだろうと思って行ったらないのね。
確かにね、食文化もう変わるからね、う
ん、びっくりした。あの1時間2時間で移動する距離なのにこんなに違うんだっていうのにちょっとびっくり。
ソーセージあんま食べないの？オランダとかベルギーとか。
あのドイツのあのプリッパリッてしたソーセージはなかったかな。
ベルギーに行くとね、ムール貝とかになっちゃうからね。
ムール貝美味しかった。
美味しかった。食べた
食べた食べた。すっごい美味しかった。
美味しいね。なんかバケツみたいな鍋に入ってるんだよね。
そうそうそうそうそう。
そうそうそうそうそう。で、なんか多分ワインとか。で、ちょっとセロリが嫌いな人はちょっと辛いかもしれないけど。
そう。今私、セロリ実は嫌いだったんだけど。
嫌いなのに
食べれるようになった。
食べれるようになった。
うん。
ムール貝から出た こうお汁が混ざった下の方に溜まってるスープがうまいんだよね
あのパンつけてねバケットつけて食べて
美味しいね
美味しい。
いろんな味があるの？ガーリック味とかさ白ワインとか、なんか日本だといろいろあるじゃん、うん、そういうの。
でもやっぱりスタンダードが一番美味しい気がする。あとワッフル
食べた？
食べた
食べた。どうだった？
違う
よね、日本と違うよね。
日本で流行ってるワッフルとやっぱ違った。
あ、そう。
なんか2パターンあって、そのブリュッセル風のワッフルとアントワープ風のワッフルみたいな
のが
あって
。違うの？
ふわふわのやつもあって、
うん、
ふわふわのパンケーキみたいな、うん、でも外はカリッてしたワッフルがあって、それもすごい美味しかったし、その日本でよく見るワッフルの焼きたて、めちゃめちゃ美味しいね。あれ、
マーさんワッフル好きだよね。そういえば
あ、ワッフル好きだよね。
セブンイレブンのワッフルがハマってた時あったから、そういえばワッフル好きだ
ね。いや、もうセブンなんてもう目じゃないぐらい。でも美味しかった。
マネケンのワッフルとも比べられる？
いや、もう全然違う。
そう、
マネケンも確かに美味しいなって思ってたけど、うん、違うね。
あれどう、あのワッフルの上にいっぱいクリームとか果物とかガンガンに乗ってるやつ。
いや、あの私甘いものがそんなに実は得意じゃないので、
うん、シンプルな方が良かった。
シンプルなものも粉砂糖だけのやつが、
うん、
ものすごい美味しくて、あれだけのためにもう一回行きたい。
そんなに？
分かんないけどね、その環境、
うん、まあそれはね、
あの皿の下で食べるから美味しい。
でもスーさんも美味しいと思った、ワッフル。
あ、美味しいと思ったよ、
うん、
ブリュッセルでしか食べてないけどさ、
うん、あっちの人は何、おやつなの？ランチとかで食べちゃうの？
おやつだと思うよ。
でもすごいボリュームだもんね。
そこそこあるよ、うん、
あ、もしかして朝食べるとか？
チュロスだ。
チュロスとか、うん、ハワイで言ったパンケーキとかも朝、あれ朝食だもんね。
うん、
うん、そっか。
そんな感じで食べるのかな。
まあ、街中のね、至るとこに
あるね。
うん、あった。でもやっぱ店によって違うね。
うーん、
そんな食べ歩いたの？
歩いた、もうだから主食が食べれないんじゃないかって食べた。
いいな
ぁ。いいので
、あとあのオランダで行った飾り窓、
え、
行っちゃいましたか。行っちゃいました。
レッドライトディストリクトと呼ばれる場所ですか？
いや、予想外だった。
どういう意味で予想外だったんですか？
なんか日本だとやっぱりそういう、あ、飾り窓をそもそも知らない人のためにスーさんちょっと説明してください。
いや、僕もそんな説明できるものじゃないですけれども、聞くところによると、うん、なんか街がこうこうと赤々とした光に包まれていて、いろいろ通りを通るとガラス窓越しに女性がこう招き猫のようにあ、人呼んでるっていう話は聞きましたよ、
うん。
それは、そういうストリートなの、うん、そういう店がいっぱいあるみたいな。
そう。なんか、あの、川があって、うん、その運河沿いに、そういう一角があって、まあ、昔の日本の遊郭に近い感じだよっていう風に聞いて、行ったんですけど、普通に昼間からいるんですわ。
へ
ぇ、真っ昼間から。
真っ昼間から。で、特にこう、交通規制があるわけでもないので、なんか大阪の、なんちゃら食堂、組合、まあ、花町なんですけど、
ああ、なんか聞いたことありますね。はいはいはいはい。
組合食堂？
なんか、
全然話が分からない。
なんか、料亭と称して、いろいろやってるって話は聞いたことありますよ。
まあね、そういうこう、赤線チックなお店がいっぱい並んでるとこがあって、私そこにも実は行きたくって、
大阪
の？そう、大阪の。でも、あそこは女の人はとてもじゃないけど、歩ける場所じゃなくて、
大阪のところ
は、本当に異世界で、女の人が入ったら、こう、うん、そこで働いてるお姉さんとか、うん、客引きの人から罵声を浴びさせられるみたいな。
冷やかしに見えちゃ
って。でも、遠目から見るしかないんですけど、そのオランダの飾り窓に関しては、子供も歩けちゃう。みたいに、普通の街中。
それ、教育に悪いだろうって、思っちゃったりするけど。
いました。
思うよね。
でも観光スポットなんだ、それも。
昼間ももちろんやってるんですけど、うん、ちなみにその、ショーケースの中にいるのは、もう本当に上半身、裸のお姉さんなんです。う
んうん、裸なんだ。
裸ですよ。
上半身だけ？
まあ、下はさすがに。
ちょっと見えないみたいな。
あ、もう、でも本当ギリギリな、こう、紐それみたいな、下着はつけてる。
ほとんど裸なの？
まあ、ほぼ裸。
それ、捕まらないの？
合法なんですって。
まあ、いろいろ合法だからね。
オランダはね、自由の国だからね。
でもこれはクオリティの高さ。
何
の
だ、お姉さんのボディ？
いやボディも顔面もちょっとおっさんになっちゃいますけど、いやちょっと予想外。
あ、そう。
うん。
それなりの人がやってんだね。
ダイナマイトでしたよ。
わー、若い？
あー、でも思ってたよりは若い。
うーん、
もしくはまあ若く見せてる風なのかもしれない。
え、ちょっと待って、それはどういうこと？そのマーさん何、うん、そのお店の中に入ってったの？
さすがにあの女子なんで、私の性別は ね、うん、そこの中には入れないんだけど、
うん、
一応その飾り窓体験をできる店っていうのがあって。
何それ？
なんかバーみたいなお店で、うん、そこもガラス張りのお店なんですけど、その2階が飾り窓チックに作られてて、
うん、
そこでこういろんなコスチュームを着て、
コスチューム写真着たの？
いや着ないですよ着ないです。
びっくりした、なんかマーさんがこう反乱の状態でこう、
いやでも男の人とかも挑戦してて、
そうなの、
面白かったですよ。
面白そうだね、それ。
そう、だからなんかそんなにいかがわしい、うん、陰味な感じとか一切
明るいんで、
明るいですね、
明るいんだ、
オープンな感じ。
そうするとなんか逆にこうエロがなさそうな気がするけど、
思ったのが、うん、その夜になるともう夏祭りみたいにキュンキュンで歩けないぐらい人が繰り出すんです
よ。 ある意味こう事情知らなきゃ縁日に見えるんだ。
縁日見えます、見えます。なんだけどやっぱりその若い欧米の男の子とかが、
うん、
もう鼻息荒い荒い
荒いんだ
でもさ、うん、あれ結構さ、愛の目的でね、ヨーロッパの人が行くんだろうね、
多分
若い男の子はね。
もうウキウキしてるのがすごい目に見え、こう手に取るように分かる感じ。
あ、
いや でもさ、うん、もしそんな縁日みたいに人多いんだったらさ、
うん、
もしこう仮にそういう店から出てきただけです、すっごい恥ずかしくないんだろうか。
まずその女の人
じゃなくてその男の人が、だって、
あ、そういうことか、
そういう店でなんか、
はいはいはい、サービスを受けた後、
受けた後でバッて出たら、
利用後ってことね。
出た瞬間目の前縁日なんだよ
いやもうわーお前やったねみたいな感じ。
まあ多分そんな感じ。
あ、なんかどうだったみたいな、
そん
な感
じ、
ね、感想聞かれるような世界なのかな。
こそこそね、
ね、そうそうそう、
全然
いやーオープンだなっていう感じ。
オランダやっぱすごいね。
いやオランダすごいですね
すごいな、
そういうね、オランダも体験してこないかんね。
いやぜひぜひ女の人にもおすすめです。
それは何、アクセスいい場所？
アムステルダムの主要駅から歩いてもう多分10分15分ぐらいで、トラムも走ってる。でやっぱりあの女の人も観光目的で男の人と一緒に来たりしてるんで、
一、うん、人でちょっと行きにくいよね。
一人はちょっとさすがに怖いかなっていう、ね、
怖いんだ。
うん、やっぱそういうのを目的にしてる男子がいっぱいいるので、ちょっと嫌かなとは。
治安がいいわけはなさそうだからね。
いやでもぜひぜひおすすめです。
おすすめだそうですよ、
はい、でも大人になってからね。
そうですよ、この番組高校生とかも聞いてたりするんですよ、
ね、
まあ将来
に、将来のために、
ね、あ、こういう場所もあるのかと、うん、
すごいなオランダ。
オランダ
あったね。デルフト焼きっていうイメージ、スーさんから。
あ、スーさんからね。
デルフトどうだった？
デルフト、スーさん3日いたんだよね、あそこに。
そう、3日いた。
遺伝、私は遺伝。
確かに1日で歩けちゃうね、ちっちゃな街だけどね。でもなんかのんびりとしたいい感じの街だと思ったけど。
あ、うん、それはなんかね、こうのんびり感は伝わったんだけど、うん、何してたの？
ブラブラ歩いてた。
あ、そっか。人それぞれ。しかも今回こうメインのデルフト焼きの工場、
うん、
行った時にはもう閉まってて。
閉まってたんだ。
5時過ぎてて。早いね、観光地のくせに。
くせにね。いや、結構、ほんと普通に生活してる感じがするからね、あの街。
うん、学生さんみたいな人もいっぱいいたし。
いっぱいいたし。そこが結構気に入った。
で、結局、あの、で、誰でしたっけ？フェルメールじゃなくって。
フェルメールだよ。
あれ、フェルメール、あの、その、デルフトの風景描いた人。
フェルメールだよ。
あれもフェルメールでしたか。うん、
デルフト消防ね。
あ、そうそうそう。うん、の、場所も分からず。
あ、分からず。
分からず、うんうん、どこだったんだろうって、未だに分からず。う
ん、まあ、いいんですよ、それで。
はい。
うん、なんか、オランダって言うと、あの、風車とチューリップみたいな。
あるよ、あるよ。
あ
るよ。あるよ。
ん？チューリップの、あの、有名なキューケンホフっていう、
うん、そういう場所があるのよ。
そこも行ったんだ。
行きました。
チューリップ咲いてた？
いや、このゴールデンウィークのレフトシーズンで、
うんうん、
ものすごい花が、
へ
ぇ、いっぱいで。まあ、でもね、私なんでね あ、綺麗だな
で、やっぱチューリップなんだね。
だと思う。
うん、風車？
風車も、でもデルフトからロッテルダムに向かう最中に普通に風車あった。うん、だからまだ残ってるんだなと思いながら。
そうなんだね。
結構ベルギーとかオランダとかいわゆるフランドル地方って呼ばれてたところって風車結構多いよね。
うん、
ブルージュにもあったでしょ？
あった。
あったよ。
今でも利用してるってこと？
どうなんだろう、利用してるのは少ないのかもしれないけど、うん、オランダで現役の風車とかは多少あるんじゃないかな。
なんかお店が粉を引くために使ってたりはまだするみたいな。
粉？
小麦粉を引いたりするのには使ってたりとか。
風車ってもともと排水するために回してたんだよね。
あ、もともとそうなんだ。
そうそう、オランダってかなりの部分がさ干拓地じゃない、
うんうんうんうん、
で最初は干拓地でさ排水しないと水でぐじょぐじょになっちゃうから風車の力を使って運河の方に水を排出してたんだよね。
へえ、知らなかった。
そうなんだ、
さすが
もともとそうなんだ。
数知恵袋ね。
数袋、
数袋。
オランダはね山が高くないしね、全然平地でさ、
平地だ、平らだね、
うん、自転車がいっぱいいるのも分かるなっていう。そうそうそう、
あれ自転車もさ例に入るとすっげえ怒られる。
めちゃめちゃ怒られるの、
うん、
そんな怒んなくてもいいじゃん。
そうそうそうそうそう、
自転車乗ってる、
乗ってる人、
そうなんだ、
うん、チリチリチリみたいな感じで、
うん、
で言葉もうわー、
そうそうそうそう。
え、自転車レーンは車線あるの？
もうそれ専用の。
そうそうそうそう、
それなんていうの、対立しないようになってるの？行き交う人がさ同じ方向じゃないとさ、自転車、
車の車線みたいにちゃんと方向も決まってる。
名古屋でもなっとるとこはなってる
から、ね、なっとこはあるね、
うんうん、
でももっともう大規模なの、もう街全体そうだった
し、ね、歩道の隣にじゃなくて車道の隣に堂々とあるみたいな、
うん、え、みんなさカゴ付き、
あれ見たよ、自転車の前にベビーカーついてるやつ、
うん、僕も見た。
あれ結構感動するね、うん、本当に赤ちゃん乗ってる。
あ、そうなんだ。
そう、なんか写真で見てなんだこれと思って
たんだけど、カゴの部分に
赤ちゃんが本当に乗ってるの。
日本だとさ、
うん、後ろじゃない、
後ろと、前にもあったりしない？二人乗せてる人とかいるじゃん、
多分ね、それあれだよね、チャイルドシートだよね的なものじゃない。違うよ、乳母車が自転車の前にある感じ。
へー、
そうそうそうそう、そんな感じそんな感じ、うん、
じゃあさ、そこにさカバンとか入れるの？
多分子供が大きくなったら、
あ、違う、カゴが ある自転車は
入れてた。しかもそのカゴが、うん、ほら日本だと割とこうちゃんとメッシュのカゴをつけてるじゃん、うんうん、自転車専用の、なんかスーパーとかに置いてある食材を入れてるプラケースあるじゃない、あのビールケースみたいな、うん、あれ自分でくくりつけてる。普通にいっぱい入って、ちょっとすっごい面白かった。
いや、なんかさ、日本だとほらあんまり取られないから、うん、あのカゴに入れたりするけどさ、オランダであそこに入れとったらスリとか合わんのかなと思って。
大事なものを入れないんじゃない？
うん、
あ、そういうことなのか、う
ん、あと後ろあれだよね、後ろの車輪の横にこうサブバッグみたいなの、郵便屋さんがつけてるみたいな、車輪みたいなやつ、そうそうそうそうそう、つけてる人がいっぱいいた、
うんうんうん、なんか違うね、
自転車メインなんだなと思って。
あと見なかった、アムステルダムのさ水上生活者みたいな、
見た、
ピッコさん的なね、
そうそうそう、
あ、
ピッコさんこんな感じのところに住んでたんだって思わなかった。
私ね、ボートハウスの展示場にも行っちゃった、
うん、行っちゃった、
行っちゃった、
それ面白そう、
行っちゃったっていうか、たまたま入ったらそうだった。
そうなんだ、
売ってるってこと？
売ってた、普通にそこのオーナーさんがいて、なんかそこはこう港にある博物館みたいなとこだったのね、そこにボートが泊まってて、でこれも博物館の一環かなと思って行ったら、普通にこう売り込みかけてきて、
うん、
え？みたいな、あ、住んでらっしゃったみたいな。
ちょっと興味あるね、住んでみたい。
なんかあれだよね、その一個の水上ハウスに一個ちっちゃいボート付きみたいなとこ多くな
かった？何それ、分かんない。
見てない見てない、
あんまり記憶ないな。
なんかその、
家としてるから、その母屋みたいなのと、
そうそう、母屋みたいなのと、多分移動に使うんじゃないかな、あの手こぎボートみたいな、ちっこいボートが必ずくくってあって。
何それ、超楽しそうだ
な。ね、なんか風流じゃない、なんか、
ね
ね、
でも使ってんのかな、揺れないの、あれ
船酔いする人は。
え、母屋、
母屋
大きいの？ 2LDK とかそんなにはない？
あ、ある。
結構大きいんだ。
結構広い。ダイニングと居間と、普通にキッチンも独立してて、
うん。
でもお風呂とかどうしてんだろうね。
本当だね、どうしてるんだ。
一応あったの、ついてたの、ついてたの、ついてたの、ついてるのは見たんだけど、その下
垂れ流し、それってある意味産業廃棄物的な感じじゃない、
うん、あそこから下水に繋いでんのかな、ちゃんと
繋いでるの
かな。確かにね、
謎は深まる、
深まる一方。
これはピッコさんに聞く
しかない、ね、
聞くしかないね、
生活してたから
ピッコさんの番組聞いてたのに、そこ。
え、でもピッコさん水上じゃなくてトレーラーじゃなかった、確か。
トレーラーだったっけ、う
ん、水上もあったんじゃないの。
あ、水上もあったっけ。
ボートだと思ってたよ。
水上もあって、なんか冬すっげー寒いみたいなことを言ってた気がする。
あれ、ちょっとピコさんに、どうしてるの。
でもさ、なんかオランダでそういうホテルとかありそうじゃない。
あ、あった。
ボート場の。
あった、あった。でも酔いそうだからやめといた。
そんな、でも、川でしょ。
でも。
川の上でしょ。
あの、ほら、観光船が、ひっきりなしに通るの、
うん。あ、そうなんだ。
チャプチャプチャプチャプしてるよ。あ、
その観光船乗ってた。
あ、乗った乗った乗った。あれは乗るよね。
乗るよね。
全然、楽しかったね。
楽しかった。
じゃ、結構大きい川なんだね、運が。
なんかね、水路が張り巡らされてるんだよね、あのステルダムは。
なんだろう、陸上コーツよりも水上コーツの方が昔は便利だったぐらいなんだよ。
わかる。
昔は江戸とかも大阪とかもあれぐらい運河が張り巡らされてたんだって。うん、昔は水郷だったんだよ。
名古屋は？
名古屋もね、堀川って要は運河だよね。
あ、そうだね。そう、うん、でもあれ人工的に、あ、そうか、運河って人工的なものかな。
そう、掘削して、
中川運河もあるしね。
そうそうそうそうそう。うん、昔は水上交通が主要な交通だったんだよね。重いもの運べるしさ。
で、船でそのままね、
旅立てる。
出
そうそうそう。旅も行けるし。
そのまま家で、家から旅立てる。家から
旅立てる。いいね、それよくない。
いいけどさ、ヨーロッパはいいよ、それは船だから。日本から旅立つことしたら偉いことだよ。
それは考えてない。
海を越えて。
それこそ、あの時代に戻っちゃう。
名古屋港から出港しました、まあさんとか言って。ボート暮らしのマーさん、ちょっとその堀川でどうですか。ボート生活。
堀川臭いから。
ちょっと臭いんで。
そうですね。綺麗な運河がいいですね。
そうですね。
ツーさんは元気してました。
ツーさん、そういえば。
元気してたよ。うん、ちゃんと。
ちょっとワインまたいただきます。
どうぞ。はい、恒例の。
恒例のコポコポ。
チョコチョコ。コポコポ。
これ作ってない音っていうのがね。
いいですね。
いいですね。
はい、本当に毎回。3人で会って喋ってるからね、
うん、
あのピッコさんの回はスカイプだったけど、それ以外全部必ず3人で会って喋ってきたからね。
いただきます。またチーズ、私よくチーズ食べてる。
そうそう、スーさん新婚旅行に、
あ、新婚旅行、ベトナムホイアンに行きましたよ。
いい、ね、どうでした。
やっぱりいいところだったよ。びっくりした。これもうカットしないからね。
ロミコがチーズを落としました。
コロコロって、
すいません、落としました。
あ、まあ適当に置いといて、ここに置いといて。
はい、
はいはいはい。
ねえねえ、いいの、こんな最終回なのにこんなぐったぐ
った
で。
いいよ、大丈夫だ。元からこういう番組だったじゃない。何の話だったっけ。
本屋
の話か、うん、本屋、あの本当に昔ながらのさ、
うんうん、
町、ベトナムの、そう、昔、うん、まあ都になったことはないんだけど、うん、昔からの貿易の拠点でさ、
あ、そうなんだ、そこ、
そうなんだよ。
え、どことつながってる。
ね、何川だったか忘れたけど、
あのでかい川ですよね。
何川だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、川があって海につながってて、
うん、え、海にもつながってるんだ。
あのね、本屋から10分ぐらい車で走ると海だよ。
あれ、私の中のホイアンの場所が違う。
あれ、ホイアン行ったことあるの。
ホイアンないの、行きたいの、すごく。
うんうんうん、
行きたいけど。
ホイアンは貿易港ですよ。
あれ、ホイアンどこ。
さあ、どこでしょう。
ほら、上がハノイじゃない。
ハノイ。
あ、じゃあ北の方ってこと。
いや、真ん中、真ん中、ちょうど真ん中。
あれだよね、フエから乗り換えて。
そうそうそう。
あ、フエがことだ。
最後のグエン町って王朝があったとかね。
そうなんだ。
そうそうそう。
フエがだからことなのね。
そう、うん、僕ら笛も行ったよ。
あ、笛も行ったんだ。
笛の王宮、王宮に行ったりとか、皇帝のお墓とか行ったりとかしたよ。
うんうんうん、でも笛って飛行機ありましたっけ。
あのね、
うん、
中部国際空港だったら、うん、まずベトナム航空でハノイまで行って、うんうん、ハノイから国内線に乗り換えて、
あ、国内線に行ったなんだ。
そうだよね。
てか本当に真ん中ですね。ハノイがだいぶ北で、
うんうん、中国
よりね、ホーチミンは南かな。
南、うん、でちょうど真ん中。
まん真ん中だよね。
お、意外とベトナムって広いね。
広い、広い。
南北に本当広いからね。うん、
で、フエじゃない、ホイアンどこ？
ホイアンがそのちょっと南ぐらい。
今 Google マップ見とります。フエのちょっと南です。
あ、私が思ってた場所と全然違った。ホイアン
大きい川あるけど、これが何と読むのかよくわかんない。
まあフエにフエアウトで、うん、ホイアンとの間を往復してたの。
え、フエに泊まってたってこと？
フエにも泊まったし、ホイアンにも泊まったよ。
へ
え。で、フエとさ、うん、ホイアンの間に海盤峠っていう峠があって、うん、それがすごくいいの。
峠？
うん、峠があるの。行きはね、電車で行ったんだけど、うん、ずっと海が見えるの。
うん、
高いとこから、
うんうん、電車から？
電車から海が見えるので、帰りは車をチャーターして船に戻ったんだけど、その時には本当に海盤峠の一番高いところまで行って降りるんだけど、
うん、
あのね、廃盤峠のね、一番上に行くとね、結構標高が高いせいか、うん、めちゃくちゃ寒くて風が強くってさ。
へ、あのね、水曜どうでしょ
う、うんうん、
でベトナムをバイクで縦断するっていうのをやってて、
廃盤、
う
ん、峠行った、
うん、通ってて。
そうなんだ。
ですっごいやっぱ寒いのと、
寒いので
、あと雨とかもやっぱ降りやすいとかね。
霧でぼんやりと下が見える感じ、
うん、そんなにあるんだ、
うん、
ベトナムって結構暑いっていうイメージがあるから、うん、こう軽い装備で行くと泣きを見るみたいな。
でもね、もうあまりにも寒くて風が強いから、うん、もう笑ってた。もう面白くて、
え、持ってたの？そういうなんか山、
何にもない。僕なんかポロシャツ一枚、いや、今着てるポロシャツだよ。今着てるポロシャツで、あの、廃盤峠越えたんだけど、うん、その一番廃盤峠の高いところに、昔のベトナム戦争の激戦地だった砦とかがあったりとかして。
やっぱさ、この地図で見ると、このダナンのちょっと北ぐらい？
そうだね。
地図で緑っぽくなって、
うんうん。で、ダナンはほとんど通過しただけなんだけど、
うんうん、
ダナンの駅からホイアンまで行く道のりがずっと海岸沿いで、すごく綺麗でよかったよ。でさ、ホイアンってさ、海からすごく近いの。10分ぐらい車で行くと、うんうん、アンバンビーチって言って、結構綺麗なビーチ
だ。綺麗なんだ。
で、しかもあんまり人も多くないの。
うんうんうん。
うん、結構それおすすめですね。ホイアンってさっき貿易港って言ったじゃない、
うんうんうん、
日本が鎖国前に結構日本人とかもたくさん住んでたの。
意外、うん、ホイアンに
、うん、日本人町があったらしくて、で、ホイアンで一番有名な観光名所がライオン橋って言って、うん、来る遠い橋って書くんだけど、うん、それが伝説によると日本人が建てた橋なんだって、
その当時、うん、でも謎なの。 それ、
まあ、パッと見ると中国っぽい橋なんだけど、もしかすると途中で建て替えられたのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
日本人がもともと建てた橋で近くに日本人町があったと言われてるよ。
なんか雰囲気ありそうだね。
当時住んでた日本人の墓とかもある。
あ、そう。
そのホイアンからアンバンビーチに行く、うん、ちょうど一番真ん中ぐらいのところに谷やじろべえだったかな、そういう日本人の方の
有名な人、
お墓が、いや、もう名もなき人だけど。
誰？
え、どんなお墓なの？
あ、すごく簡素な、
日本式のお墓ではない。
日本式のお墓ではない、
うん、
ロケーションがすごく綺麗なの。周りが一面の水田で、うん、一面の水田の真ん中にポツンってお墓があるの。
いや、それいいかな。
あ、でも行ったらいいと思う。なんかすごくね、うん、周りがのんびりとしててね、綺麗で、
うんうんうん、
すごくいい感じ。
寂しくないかな、その人。
寂しくない
かな。宮次郎兵衛さん。
石碑というか、あの案内板みたいなのが立ってて、う
ん、あ、わざわざ。
そうそうそう、
うんうん、
でそれを読むと1647年に谷彌十郎兵衛ここに眠る書いてあって、
うん、
で伝説によると、うん、江戸幕府が海外貿易を禁止したことで 日本に帰ろうとしたところ、ホイアンの恋人に会うためにホイアンまで戻ろうとして倒れて死んだというって書いてあるの、
なんてロマンチックな話。
うん、
ロマンチックじゃない。
いや違うの、私最初あの日本に帰ってこれなくなっちゃったのかなと思ったから。
あ、でももしかしたらそうかもしれないし、う
ん、あれみたいだね、あの、うん、なんだっけ、スペインに行った
あの長谷倉津村が、
ね、帰れなくなったもんね、
うん、帰あの人は帰ったんだけど何人か残ったっていう、
うん
うん、でもさ歴史にうるさい僕としては、うん、1647年って
どんな時代？
すでにもう鎖国って確か1635年とか、
うんうん、
確かねそれぐらい で島原の乱が1637年なんで、
うん
うん、1647年ってだいぶ鎖国が始まってからだいぶ経つのよ、
うんうんうんうん、
だからその頃にはもう日本人で帰れない状態だったから、うんうん、もし1647年に亡くなったとすると、多分やっぱりホイアンにずっととどまって、
はあ、
もしかするとその恋人とずっと一緒に暮らして1647年に亡くなったのかなって思った。
うーん、なんかその時代にそんなところまで行ってね。
そうだよ、
恋をしたってすごいね。
すごいよね。
今更なんだけど素朴な疑問、
うん、
その当時パスポートってあるの？
あのね、朱印船貿易って言って、うんうんうん、そういう、こう貿易をするための許可証みたいなのはあったよ。でもパスポートはないと思う。
ね、その国と国とで、はい、入国みたいなのは。
そう、そこまで、厳密な。
ね、船で行ったのかな。
船で
、ね。
船しかないよね。
船しかないよね。そうそう。
すごいよね。
そう。
ロマンだわ。
僕らが思ってるよりも、東南アジア周辺での船の行き来は盛んだったよ。
変な人だと思われただろうね、周りからは。日本に
行って村一番の変わり者みたい
な。そうそうね、ヤジロベまた行ったよ、
ね、あいつは昔から変わってたからなみたいな。
だってその時代だもんね、今でこそさみんな行くけど。
うん、ちなみにその説明書きは日本語なの？
日本語で書いてあった
の。日本語で書いてあるんだ。
うん、日本語で書いてあって、うん、なんか日本語の石碑が何個かあって、あのね、そのうちの一つが1928年に日本人の手によって一回墓が修復されてますみたいなことが書いてあったりとか、
あ、すごい入れちゃった。
入れちゃった。
なみなみで、
なみなみと。
すごい入れちゃった、
うん、あとその墓に参ってびっくりしたのが、多分誰か他に日本人が来たんだと思うんだけど、お墓の前に紙パックの菊政宗が置いてあったの。
たまたま持ってたんじゃない？
持ってたのかな？
飲むように。
ちょっとホテルで飲もうかなみたいな。
飲もうかなって思ってたけど。
定番だよね、あのお墓に置いてある。
菊政宗。
まさか本屋で菊政宗見ると思わなかったよ。
いや、わかんないよ。もしかしたらその人の
親族先祖の墓に参りに来ました。
来ましたみたいな。もしくは谷矢次郎兵衛ファン
いるの？
わかんないけど。
でも、なんかロマンあるね。先祖が海外にさ、行ってて、そこにお墓参りに行くってね。
すごい素敵なことじゃない、ね、なんか。
じゃあ、谷なんとかさんが行ったのかな？
ねえ、谷家の代表で。うん、は日本人がもし住んでたら、うん、その今暮らしてるベトナムの人にもその血が混ざってる可能性がある。あ、
そうかもしれないね、
うん、
でね、あの鎖国令が敷かれてから、あの一部の人はもうずっとそこで現地で住んでたから、でもうだんだん時代が経つにせいで同化してったらしいんだけど、
なんかハポン村みたいなのないのかな、
ね、ないのかな。あってほしいよね。
うん、うんありそうだけど、
ね、あれもその後にほら戦争があったから、
うん、
なんかその時にどうなるんだろうね、そういう場合って。もし日本人が残ってたとします、うん、ベトナムって日本占領とかしてたから、うん、そういう時はどっちの扱いになるんだろうとか。
まあでも基本的にそこまで日本人ですってずっと言い続けてるような家は多分あんまりないんだろうね。
なかったのかな、
うん。
それは本当ガイドブックとかにも載ってないような人？
ある。あの地球の歩き方にも載ってるし、
うんう
ん、あの沢木耕太郎先生の本にも、あの深夜特急じゃないんだけど、
うん、もう出てくるんだ。うん、
1号線北上線だったかな。
さすがスーさん。
4年前から何も変わってないでしょ。
沢木先生を使ってる、ね、
大先生ですからね。
いいね、ベトナム。
ベトナム良かったよ。
いや、ホイアンは、うん、ほら夜のあの提灯のイメージ。
そうそうそう、綺麗だね。
あ、そうだね。
ホイアンもベトナムの文化なの？中国
の？わかんない。ホイアンの文化なのかな。
なんかこうパッと見香港の、
うん、
こう色使いに似てるなとは思った。
カラフル
な、アジア的だよね。
うん、うん、ベトナムだけな
の。あれ小室井的なのは小室井？
ああ、あの
あれベトナム？そうそうそう。あそこら辺の文化なの？タイもやるでしょ。
小室井はどっちかというとタイ。
あ、そうなんだ。
うん。
灯籠？灯籠橋？
灯籠じゃない。
長さもんね。
うん、そうそうそう。それは川に長そうだ。
なんだっけ、まあ、ランタン、ランタン。
そう、ランタン祭り。ランタン祭り。
そうそうそうそう。
なんかベトナムでもあるんじゃない？ないの？
あったっけ？
だったっけ？
タイはあるもんね。
台湾あるよね。
台湾ある。
台湾にもある？
あるよ。
あ、あるね。
あるあるある。
あの最近こう火事になって危ないからやめましょうみたいな動きが。
ああ、そうなんだ、うん、いやタイの秋ぐらいにあるでしょ、あれ。
ある11月ぐらい
に行きたいなーなんて思っちゃうんだけどね。
他にさ、ゴールデンウィークの旅行に行ったんだけどさ、うん、
あれどこ行ったの？
日本なんだけどね。鳥取県の三朝温泉とかさ、
うん、
あの境港、水木しげるロードのある、
うん、
境港の対岸にさ、美保の関っていう港があるの、うん、聞いたことない？
ない
ない。
なんかね、すごいちっちゃい港町なの。たまたま泊まった宿がさ、海沿いの宿でさ、
うん、
その宿から外見ると視界の中に港が収まる。
へえ、いいね。それぐらいの規模いいよね。
港があって、対岸の向こうの方に大山って言って、
うん、
鳥取で一番高い山、綺麗な山がぼんやりと見えるの。すっごい綺麗だよ、
大山。あの結構富士山みたいに、
ね、結構綺麗な形してる。
そうそうそう、
すごく、なんだろう、ちっちゃい港の雰囲気みたいなのが。
へえ、私今度島根行こうと思ってたから、ちょっと
あ、おすすめですよ。
もう押さえとくわ、うん、もう名前忘れたけど、
美保の関で。しかも歴史も結構あるんだよ。
で、何が起こったの？
あの古い美保神社っていう古い神社があったりとか、
うん、
あと昔港で栄えたみたいで、青石畳の通り、江戸時代に作られた石畳の通りがあるんだけど、そこをこう雨に濡れたりとかするとちょっと青っぽい感じで綺麗に
光
る。
雨が似合いそうだね。
あ、そんな街、そんな街、
しっとりとね、しんみり、うん、
でかと思うと近くに仏国寺っていうお寺があって、
うん、
そこのお寺の場所に昔沖ノ島に流される流罪にされる後鳥羽上皇とか、
うん、
後醍醐天皇が泊まった場所とかがある、う
ん、へ
ー。もう歴史好きとかの人が聞いたらビクッてすると思うんだけど、後鳥羽上皇も後醍醐天皇も両方とも鎌倉幕府と戦った人なんだけど、後鳥羽上皇は鎌倉幕府の最初の頃で、鎌倉幕府勢いがあったから、
うん、
もう負けちゃって沖ノ島に流されてそのまま一生を終えた人なんだけど、後醍醐天皇は鎌倉幕府に一旦負けて沖ノ島に流されるんだけど、
うん、
縄長俊っていう近所の豪族に助けられて、
うん、
本土に戻って戦って結局幕府倒しちゃったみたいな。で、同じ二人の豪族なのに、こう、でも戦った相手も同じなのに、運命違うってなんか不思議だなとか思いながら過ごしてたね。
そんなもんだな。
そんなもんだね。
うん、
勝敗は時の運だね。
でもやっぱそういう人たちだと、うん、その沖ノ島に流罪になる前に泊まる宿も豪華な宿なの？
豪華だったのかもしれない。いや、それも残ってないから分かんないけど。
そうか、
泊まった地ってこと？場所ってこと？
なんか、どうも、あの、三保の関から沖ノ島に昔は行きやすかったみたいで、
うん、
お寺の人に話を聞くと風待ちのために何日か寄ったんだって。
ああ、船が出せない。
そうそうそう、船がいい風に乗って沖ノ島に行くために風を待ってて三保の関に何日か泊まったんだってみたいな。そういう古いいろんな歴史もあったり
する。スーさんが好きそう
ね。好きそう、うん、
仏国寺には平安時代ぐらいの仏様もあるしね。いい感じの
水
だったよ、
ね、うん、良さそう、うん、ちょっとあの辺りの地理が私はよくわからんのだけど、
鳥取島根とか。
そうそうそう、ごめんなさい、そこに在住の方、うん、
結構いいとこだよ。食べ物も美味しいしさ。
あ、そうなんだ、うん、
日本海だから、
日本海側だからさ、海鮮系が美味しいしさ。
確 べ物美味しいっていいよね。
いいよね。美味しい。いや本当に美味しいよ。
飛行機で行ったの？
行きは電車を乗り継いで行った。姫路まで新幹線で。
すごいねそれは。あ、新幹線か。
そう、姫路から特急で鳥取の方まで行って、
うんうん、ぐるっと。
ぐるっと。で鳥取から電車で境港まで行って、うん、境港からはバスとかでこう三保の関に行って。
ローカルな旅だ。
三保の関から松江までまたバスで
行って。へー。どんだけかかるの時間？
結構かけたね。
うん、
で松江から出雲大社まで一バタ電鉄だったかな。もう景色もなんか出雲平野でさ広々としててさ、うん、いい景色なのよ。で出雲大社まで行って、出雲大社の近くに空港が縁結び空港だったかなっていう空港があって、そっから一飛び名古屋に帰ってきちゃったみたいな。
え、何が飛んでるの？
飛行機が。
違う、飛行機は当たり前なんだけど、
うん、あ、名前、この航空会社、
名前忘れた、名前忘れた。そうそう、うん、
LCC とかじゃなく
LCC 的な
FDA とかでもなく
FDA、 そう FDA、 FDA だと思う。
富士ドリーム、
それそれそれそれそれそれそれそれ、
飛んでるんだ。
飛んでるの。
ま、あ、松江じゃなくて
出雲、出雲、
出雲にね、うん、もういいね。
そうそうそうそう、
秋ぐらいにかな。
いいよいいよ、
いいね。
そう、
私あんまり日本海側行ったことないからさ、やっぱ美味しいんだろうな食べ物。
うん、美味しいね。
美味しいし、なんか独特の雰囲気がある気がする。あ、
そう、違うんだ。
そうそうそう、
私前スーさんが言ってた、うん、あの温泉で、
うん、
なんだっけ、船がこういっぱいいるような京都の上の方の温泉ってどこだったっけ？
丹後。
あ、そうそうそうそうそう、
木津温泉とか。
あ、そうそう、木津温泉。
木津温泉いいでしょ。
いやいや、行きたい、行きたかったんだけど、
うん、
場所はすっかり失念しちゃって。
あ、
そう、木津温泉ね。
まあさん聞いてないようで結構聞いてるみたいな。
だけど、こう、うろ覚えなもんだから。
あのね、あそこら辺ドライブすると最高だよ。
ねえ。
あ、そうなんだ。
うん、
言ってた、言って
た。あのね、丹後半島っていう半島があるんだけど、うん、そこにさ、伊根っていう町があって、港なん、漁村なんだけど、
うん、
家が全部海に面してて、
うん、
家の1階に必ず船があるみたいな。
あ、船屋。あ、それ前に行ってくれた話ね。
そう、前、うんうん、そうそう、それがどの階だったかも思い出せなくて、うん、探せなくて、うん、そうそう、
ドライブしてるとね、すっごい気持ちいいの、そこら辺。
やっぱちょっとやっぱりね、普段暮らしてる日常とは違うね、うん、その感じね、
うんうん、日本でも結構いろいろ面白いとこある、不思議なとこあるよ、う
ん、あるよね、
うん、三朝温泉の近くにさ、
うん、
三徳山三仏寺だったかな、そういうお寺があってさ、うん、そこが投げ入れ堂って言って、すっごい上の方にある、あの 崖みたいなところに立ってるやつ日本一危険な国宝と言われているところとかに、もう本当は登りたかったんだけど、まあ、ちょっと初日っていうこともあって自粛して、滑落して死んだらやばいしね。あ
の、そんなに投げ入れられちゃった。
そう、自分が投げ入れられちゃったらこと、谷底に投げ入れられちゃったらやばいから、下から望遠鏡とかで眺めることができるの。単眼鏡でも大丈夫だけど、うん、あのそこが修験道のお寺なのね。蔵王権現っていうのが本尊で、なんかかっこいいの、その蔵王権現って仏様が。
なんかチャイさんみたいに見えてきた。
え、見た感じがかっこいいってこと？
かっこいいの。
確かにいかつそうな名前してる。
蔵王権現みたいな。濁音多めみたいな。これね、修験道特有の神様って言ったら、仏様って言ったら分かんないんだけど、うん、で、なんか、なんていうのかな、格好がかっこいいの。
格好？
今からやる。
立
ち姿？なんかね、片足で立ってるの。
へぇ。
なんかね、片足でこう立ってて、片足をこんな風に開けてて、
うん、
で片足をこう 上まで上げたら、
頭
上まで、
強そう、
で多分こう参考書を手に持ってるんだと思うんだけど、こうガッツでこう腰にこんな感じで当ててるの、すごいかっこいいの、
うん、
ブワッブワッブワッつってこう衣がたなびいてて、かっこいいの。
たなびいてんの？
そう、すっごい。
もうね、これ映像でお伝えしたいぐらいちょっと面白かったけど
見てたけど。え、それ大きいの？
等身大よりちょっと小さいぐらいだったんだけど、
だ
特にその三仏寺の蔵王権現がかっこいいってことで有名、
うん、
よかったね。
やっぱあのタイの寝てるやつじゃダメだ、
ウォーキングブレもダメだ、
あのもう荒ぶる神様、仏様って感じですよ、
うん
うん、
え、ウォーキングブッダ見てこなかった
の？ウォーキング見なかったね。
見なかった？
うん、
うん、
すっかり忘れてたね、そのこと。
忘れてた？
寝てるのだっけ？
寝てるのだけ。
有名なとこだよね。
まあ、そうそうそう、そこに行かないけど、
あのタイマッサ、タイマッサージ
発祥の地の、あ、ワット
方ね。そこそこそこそこ行かなかったの？
行ったよ、それを見たんだね。
うん、そうだよね。
でもあの暁の寺、ワットアランか、
うん、
あれ修復工事中ですね。あ、
まだまだ終わってなかった。僕がいた、長い僕がいた時も修復工事中だったよ。
長すぎるでしょ。
あ、ケルン大聖堂も修復工事中でしたよ。
そうなんだ。
なの？
私さ、行くとこ行くとこ修復してんだけど、どういうことかな。
まあでもそんなもんだよ。
なもん
だって、ノイシュバンシュタイン城も私修復中だった
り、うんうん、
やっぱみんな古いからあちこちガタが来るよね。
うんうんうん、やっぱりね、ちょっとね、
うん、
悲しい。
そうだね。
でもまあ、あのちゃんとね、今後も存続してほしいからね、いい状態で
ね、しょうがないね、
しょうがない
ね、 ね、
うん、
とりあえず1回分も取れたと思います。1回分は OK です。
じゃあ次に
1回に来ときますか。ではおやすみなさい。
強引。おやすみ。
次回最終回です。
それでは今日の旅時間はここまで。皆さんも素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。